そういうことを教会ということで考えてみました。一体どうして教会に牧師が必要なのでしょうか。それはきっと羊が自分のことをよく知ってくれている牧者のことを信頼するように、人は自分のことをよく知ってくれている人のメッセージをより受け止めやすいからなのではないでしょうか。もしも人が正しいことを言う人の言うことだけを聞くのであれば、伝道っていうのは本当に簡単にできるんじゃないかと思うんです。もしも人が正しいことを言う人の言うことだけを聞くのであれば、それはですね、きっと新学校の学長の説教をオンラインでどの教会でも聞けるようにすれば、どの教会でも、いつでもどこでも同じように聞けるようにすれば、一発で伝道は進んでいくのではないでしょうか。でもですね、最近小規模の教会に牧師を迎えることができなくて、関係教会の中でとても有名な先生の動画を礼拝の時に流して礼拝説教に変えていますと、そういう教会もあるようです。もしも人が正しいことを言う人の言うことだけを聞くのであれば、そういう教会は人数が爆発的に増えてないとおかしいですよね。だって中継で正しいことが言われるわけですから。でもそうはなっていないんですよね。なぜか、それはきっと教会に集う信徒の方はそういう状況を受け入れる体制ができているかもしれない。だけど初めて教会の門を叩く人、その人はきっとですね、正しいことが言われてるからそのことを聞こうという、そういう心の受け入れ体制にはなっていないんじゃないかと思うんです。正しいことが言われていく。だけどもしかしたら、なんで自分のことを知りもしないこの人にこんな説教されないといけないのか、こんな説教という言い方ですね、お説教をされないといけないのかというふうに考えてしまうかもしれないです。ですから伝道するときには、正しいことが語られるということはもちろん大切なんですけど、どうもそれだけではダメなようです。教会を訪れる一人一人のことを知ってゆこうとすること、少なくともその努力をしていこうとすることがきっと大切なんだと思うんですね。だから牧師と言われるんです。牧者が羊一匹一匹のことをよく知っているのと同じように、牧師も教会に集う一人一人のことをよく知り、受け止め、そして認めていく、承認をしていくということです。承認というと、私たちは普段結果が出れば認めてあげるということを考えがちかもしれません。でもですね、承認というのは結構深い概念で、それだけではないんですね。結果を出すプロセスを認めてあげる。結果が出せなくても行動したことを認めてあげる。うまく行動できなくても行動しようと意識したことを認めてあげる。行動も意識もできなくても存在を承認してあげる。その人の存在それ自体を認めてあげるということです。一番若い者、使える者のように人を承認するリーダー、偉い人、上に立つ人というのはまさに そういう人なのではないでしょうか。そしてもしかしたら学校の先生というのはそういう少人のリーダーなのかもしれません。子どもたちがまだ何者でもないのに、結果が出せないのに、行動できないのに、一人一人を認めてあげられるんです。なんなら、幼稚園の先生なんかは、もっとその承認の力っていうのはすごくて、子どもたちが自分の口でうまく思っていることを言い表せなくても、その意識した事柄を認めてあげていきます。なんなら、乳児を預かる人はもっともっとすごいかもしれません。もう、赤ちゃんがですね、ウギャウギャと泣いて、もう行動もできない。そして、意識も思い通りにできない。けれども、その一人一人の存在を認めて、受け入れて、承認していくんですね。そんな人を受け入れ、承認していく、この力は、イエス様、ものすごいですね。イエス様の承認の力というのは、本当に半端ないんです。弟子たちは、イエス様がまだ生きておられたときは、決して何者でもありませんでした。それこそ、元漁師、元徴税人、元罪人に毛が生えたようなものです。イエス様が十字架と復活を語っても、そのことを信じることができませんでした。最後の晩餐の時、自分たちの中で誰が一番偉いのかと言い争います。そして、イエス様が捕まると逃げ出してしまうんです。キリストの弟子としての結果も何も出せていません。結果を出すためのプロセスもないし、十字架と復活を述べ伝える行動もできていないし、十字架と復活を述べ伝えようとする意識すらないんです、この時点で。でもイエス様は、そんな弟子たち一人一人をよく見ていてくださり、その存在を認めて、受け入れて、承認してくださっているんです。今この時、自分のことを忘れて、誰が一番かなんて言い争っている。そんな弟子たちにイエス様は言われるんです。あなた方は、私が主従の試練にあった時、絶えず私と一緒に踏みとどまってくれた。だから私の父が私に支配権を委ねてくださったように、私もあなた方にそれを委ねる。あなた方は私の国で私の食事の席について飲み食いを共にし、王座に座ってイスラエルの十二部族を治めることになるとまで言ってくださったんです。この時弟子たちは何者でもありません。けれども、イエス様はその弟子たちを認め、否定せずに受け入れ、承認してくださっていたんです。それだけではありません。最後の晩餐において、自ら給仕をして、そして十字架の上で、弟子たちの、そして私たちの救いのために、ご自分の命をも差し出してくださったんです。さらにキリストは、死に打ち勝ち、そして弟子たち一人一人と出会ってくださり、神の国について教え、昇天された後に、聖霊を注いでくださいました。その時に、弟子たちは変えられていくんです。それまでできなかった、十字架と復活の死を述べ伝えるという、伝道者へと変えられていくんです。キリストが弟子たちを受け入れ、認め、承認し、そのことのために命を懸けてくださった。やがて弟子たちが変えられていくんです。 そのキリストは今日私たちにも語ってくださいます。あなた方の中で一番偉い人は一番若い者のようになり、上に立つ人は使える者のようになりなさい。私たち誰であったとしても、誰かの上に立たされたり、何かのリーダーになっていったりすることがあります。そんな私たちにキリストは語ってくださるんです。キリストご自身が一番若いもの、使えるもの、従事するものとして、私たち一人一人のことを見ていてくださり、受け入れてくださり、承認していてくださる。そして、私たちが本当の命に生きることができるようにと、十字架の上で命を捧げてくださった。私がそのように模範を示したのだから、あなた方も同じように歩みなさいと、キリストは語っておられます。そして天の父なる神様は、そのキリストの十字架の上に、罪人で神様の前に滅びるしかない私たちを愛し、義と認め、神の子として承認し、受け入れてくださったんです。だからこそ、私たちは、神様の前に生きるものとされ、新しい人生の一歩を踏み出す力を与えられているんです。キリストはそんな私たちに語ってくださいます。あなた方の中で一番偉い人は一番若い者のようになり、上に立つ人は使えるもののようになりなさい。人の子は使えられるためではなく、使えるために来た。そう言われたキリストが、またそのような模範を示してくださったキリストが、私たちにそう語ってくださるんです。神様によって、認められたからこそ、私たちは新しい一歩を踏み出していくことが許されています。だとするならば、私たちと出会う一人一人のことをよく見て、そしてよく受け止めて、承認していきたいと思うんです。神様は私たちが出会う一人一人のことを、神様の子として迎えたいと思っておられます。だからこそ私たちも出会う一人一人を認めて受け入れていくんです。きっとその時に神様の力が働いて、私たちが出会う一人一人もまた新しい一歩を踏み出す力を神様から与えられていくんだと思うんです。そしてそのようにお互いに認め、受け入れ、承認し合うときに、この世界は変わっていくのではないでしょうか。今お互いを認められない、受け入れられない、否定し合う、そんなことが大きな武力となって戦いが繰り広げられています。だからこそ、こんな時代だからこそ、私たちはキリストの十字架によって神のことを認めていただいた。そのものとして、キリストの平和を述べ伝えていきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、上に立つ人は使えるもののようになりなさいと、私たち一人一人に語っておられます。キリストが そのように私たちを受け止めてくださった。私たちが神の子として認められるために命までをも差し出してくださった、その恵みに私たちもまたお応えし、私たちも出会う一人一人を認めていくことができるように支え導いてください。どうか新しく始まる一週間の中で、私たちがあなたから使わされていくそれぞれの場所において、あなたから託された御業を行って歩んでいくことができますように、この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌338番1節と2節を賛美します。ご起立ください。着席ください。ただいまから共に聖餐を祝います。聖餐は聖餐に預かるべき方全員に配られました後に、聖別の言葉を聞いて一斉に預かる形で執り行います。今緑星ホールにおられて聖餐をお受けになる方は、どうぞ礼拝堂にいらしてください。お子様連れで構いません。なお、この間にアルコールの除菌ジェル等をお持ちの方はご準備をお願いいたします。この聖餐には信仰を言い表し、洗礼を受けて主イエス・キリストの弟子となられた方たちに預かっていただくことになっております。会衆の皆様の中でまだ洗礼を受けておられない方たち、幼児洗礼、小児洗礼を受けてまだ信仰告白式を終わっておられない方たちは、これを受けることができません。配産の担当者がお近くまでパンと杯を運びましても、 これをおとりにならないようにお願いをいたします。しかしながら、私たちの教会の切なる願いと祈りは、今日はまだこの聖餐を受けることのできない方たちが、主イエスこそ私の救い主、その信仰を明確に言い表し、主と一つに結ばれる洗礼を受けて、私たちとともともに聖餐に預かるようになってくださることであります。その日がお一人一人の上に一日も早く備えられることを心から願い祈るものであります。式辞、私たちは今主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて諌のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵み等を私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである。また主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。顧みておのおのの罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして信仰と真実とをもって聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たりたまう日を待ち望みたいと思います。聖典の御言葉、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち、主イエスは、渡される夜、パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するため、このように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念として、このように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。祈祷を捧げます。天の父、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天等を覚え、この聖霊天に称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより、私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもって、このパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。救い主、イエス・キリストの御旨に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。招きの御言葉、すべて重荷を負って苦労している者は、私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその独り子を賜ったほどに、この世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵み深きことを味わい知れ。ただいまから拝参をいたします。聖餐の言葉に続いて、拝参の奉仕者によってパンとブドウ液をセットにしたものがお手元に配られてまいります。 その中の一つをお取りください。なお、配布さんと奉仕者を含めて生産を受けるべき方全員に行き渡るまでそのままでお待ちいただけますようにお願いをいたします。全員に行き渡りましたところで、司祭者がまずパンについての性別の言葉を告げます。アーメンと調和をしてから全員で一緒に預かります。続いて司祭者がブドウ液についての性別の言葉を告げますので、またアーメンと調和をしてから全員で一緒に預かります。そういうわけですので、パンと杯のセットをお取りになりました後に、すぐにそれを召し上がらずに、全員に行き渡るまでそのまましばらくお待ちくださいますようにお願いをいたします。なお、容器の回収はいたしません。各自でお持ち帰りをお願いいたします。生産を受けるべき方で、お手元にパンと杯が届いておられない方はいらっしゃいますでしょうか。それでは、パンのご準備をなさってください。これは、私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに現臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。続きまして、杯をご準備ください。これは、私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝をもってこれを受け、信仰をもってここに現臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。感謝の祈祷を捧げていただきます。
慈愛の神、あなたは限りなき憐れみをもって私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝をもってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である自覚が いよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように。また、キリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折りを得ても得なくても、御言葉を述べ伝えることができますように。主よ、常に恵みと祝福と私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
信仰告白、使徒信条を告白いたします。ご起立ください。使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に差し構え、かしこより語りて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じる。アーメン。ご着席ください。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。
祭典の父なる神様、今日もあなたによって守られ、礼拝へと招かれ、御言葉と聖餐の恵みに預かり、この一週間も過ごそうとしています。どうぞこの一週間も神様と共に過ごす一週間でありますように。今捧げましたものは、私たちの感謝と献身の印です。どうぞこれを清めて、あなたの御用のためにお使いください。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。
報告をいたします。本日の集会です。礼拝直後ですね、4月定期教会総会を緑星ホールにて行います。12時くらいに返してきて、できるだけ早めに終わりたいなと思っています。ご協力よろしくお願いいたします。今週の予定です。4月27日木曜日、6時40分から祈祷会、4月29日土曜日、3時から礼拝準備となっています。どうぞ、ご出席ご参加ください。来週の予定です。教会学校礼拝は午前9時より、その後入門講座が行われます。聖日礼拝の後に50周年記念誌の実行委員会を、緑星ホールで行います。他にご報告はございますでしょうか。
婦人の集いからです。3つばかりお伝えしたいことがあります。 一つ目は、埼玉地区婦人武装会のお知らせが来ていまして、今年度も、書面決議となります。報告書とボードを、報告書をボードに、緑星ホールのボードに貼っておきますので、どうぞご覧ください。二つ目は、関東教区協会婦人連合ダイオリーが、何部か来ていますので、カウンターに置いておきますので、必要な方はどうぞお取りください。三つ目です。49回の、関東教区協会婦人部連合の総会交流会のお知らせが来ています。今年は、5月26日金曜日、筑波学園協会にて行われます。11時20分に受付開始で、開会礼拝は、牛久教会の池田君江牧師が行います。こちらにご出席の方は、5月7日までに菊池真由美姉妹までお知らせください。以上です。
正衛543番を賛美した後、主なる神様の祝福を受けて、それぞれの場所へと派遣されていきましょう。ご起立ください。仰ぎ声願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりとが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。
上をもちまして本日の聖職礼拝を終了いたします。